それでは
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、最初に言ったら世界平和についてね、ちょっと皆さんで一緒にね考えながら勉強していきたいんですけど、本当の平和ってね、どういうもんでしょうね。難しいですよね。戦争がないだけっていうんではまだ平和じゃないですね。本物の平和っていうのはね、どういうもんかっていうのね、また世界を平和にするにはね、どうしたらいいかっていうんでね、本物の平和をそのようにね持ち出すっていうのは大事だと思うんですけど、難しいですね、かなりね。本物の平和についてね勉強していきたいんですね。平和っていう言葉ね、多分これ平っていうのはみんな平等っていう意味が含まれてると思うんです。人類ね、人間同士もお互いに平等で、ね、人間以外の、ね、万類ともみんな平等っていう感じね。平和っていうのは調和だと思うんですよね。役割が全部決まって、お互いに助け合って生かし合って、ね、本当に調和した姿を取ってるっていう意味ですよね。本当の自由が保障されてないとね、いけないと思うんですよね。みんなの自由が最高に発揮されて、個性豊かに役割が決まって、それが全体としてね、バランス取れて大調和の姿を取ってるっていうね。これは本当に和だと思うんですよね。だから自由と平等っていうのがね、なかったら平和じゃないんですよね。この本当の自由と平等というのをね、もうしっかり見極めないとね、本当の平和っていうのはわからないと思うんですね。この浅いね、自由とか平等ではね、まだまだ大変なんですね。だから人間についてね、自分とは何かっていうね、自分とは何かっていうんでも、浅い捉え方ではまだまだね、自由と平等があっても、まだその自由も平等も浅いんですよね。だから奥深い自分をね、しっかり捉えて、でその自分の本当の自由と平等をね、把握したときが本物だと思うんですね。だから段階がね、無限にあると思うんです。本当の自由も、本当のね、平等もね、無限の段階がね、あるんですよね。だからより本物の自由と平等へっていうふうにね、ね、一歩一歩みんな登ってるんだと思うんですけどね。だからその本当の自由と平等をしっかりと見極めながら、ね、心をそこへ向けていくっていうのをね、そしてそれをしっかりと体得して把握していくっていうのが大事だと思うんですね。でも日本にはあまりね、自由とか平等を求めての運動って少ないですね。外国はそれが多いんですよね。自由がないから、平等でないから、それをなんとか守らんなんていうね、強い運動が起こるんですね。そして日本人、日本の人はかなりね、自由と平等をすでに与えられてて、ね、本物をね、把握する感じがね、強いんかもしれないですよね。もう自然にそういうものがね、与えられて備わっているところがね、普通はもっともっと自由と平等をね、命がけで求めてね、それを手に入れないとっていう感じがね、世界にはそういうね、ものがあると思うんですね。皆さんも真剣に考えてほしいんですよね、本当の自由と平等についてね。このようだけ眺めてるとね、平等って言っても実はないんですよね。まず生まれた時の状態全部違うでしょ。いろんな家に生まれますよね。またいろんな国に生まれ変わりますね。男に生まれて女に生まれたりってね、この運命は全部違いますよね。全部違いますね。細かいところまで見るとね、無限に違いが出てくるんですね。 だからこの世を見てたら平等なんてありえない。もしそれをね、肩にはめてみんな同じようにしたとしたらね、そこにはもう自由が完全になくなりますよね。自由のない平等なんて価値がないんですよね。だから本当の平等はこの世にはないって言ってもいいと思う。断言できるんですよね。できるんですよね。そしたらどこにあるかっていうね、やはりその人間の心の奥の奥の、さらに奥のっていうね、一番奥に神様が存在するんですよね。本当の宇宙絶対心がね、その絶対心の中に本当のね、平等ってあるんですね。だからその平等についても、無限の無限の段階のこういう平等っていうのがあるはずなんです。それを順番に段階を追って受けね、近づけば本物のね、平等っていうね、神様の中に到達するんですね。そこではどういう姿をとっているかというね、宇宙の大神様の最高表現ですとね、全大宇宙はどういう状態かというと、無限の無限の輝きが一体なんですね。それも神様の働き特性の全てが無限無限に輝いているんですね。例えば愛だったら愛が無限無限に輝いているんですね。知恵だったら知恵も無限無限に輝いているんですね。幸せっていうね、その特性だったら幸せが無限無限に輝いてるんですね。もう全ての要素が全部ね、無限無限に輝いた姿で、それがね、大調和してるんですね。そういう姿を一瞬一瞬、神様は表し続けてるんですね。で、その神様の最高の姿をね、最高表現、最高の宇宙の姿を、ね、心の奥底深くでね、しっかり捉えた状態ね、これが平等の姿なんですね。だから意識があるものすべてね、人間だけじゃないんですよ、ね、動物も植物も鉱物もね、意識ある存在のすべてが心の奥底深くでね、神様の最高表現を一瞬一瞬あなたに受け直す状態ね、神様しっかりと捉えて認めて受けた状態ですよね。その状態においてみんな平等なんですね。でその意識を持って、ね、自由自在にいろんな、ね、例えば無限無限チャンネルの番組を用意されているとしてね、そこへ自由自在に舞い降りてくるんですね。でこの世っていう一つの番組に降りてきてるんですね。でこの世も細かく分けたら一つの番組ですけどね、無限のチャンネルに分かれるんですね。でこの世に来てる人も同じ番組は見てないんですね。みんな違う番組ですね。細かいとこまでね、比べてみると全部違うんですね。あの人はね、無限の中の一つの番組を眺めてるね。また別な人もね、ちょっとは違う番組なんですよね。もう全部違うんです。だからね、同じ番組は誰一人見ることはできないよね。これはもう一番上の自分から眺めるとね、無限の無限のチャンネルを与えられて、ね、それだけの選択肢を与えてもらって自由に一つを選んできてるね。その一つを選んでまたね、この世でそのいろんな立場のね、見方ができるんですけど、それも自由な立場に立ってそれを楽しんでいるんですね。でそこにはね、あの自由が全然束縛されてないですよね。それでいて奥ではみんな同じものを受けてるんですね。最高番組としてもね、無限の無限のチャンネル全体を、ね、神様から一瞬一瞬あなたに与え続けてもらってるんですね。だから平等なんですね。それにして、いろんなチャンネルに舞い降りて、それを楽しんでいる状態も、自由は絶対束縛されてないんですね。自由にどの番組でも選べるんですね。ただ、どういう立場からでも味わえるんですね。どういうね、感じ方にできるんですね。ここに自由と平等は保障されているんですね。それがその神様がね、意識ある全ての存在にね、与えているね、ものなんですね。最高のプレゼントっていうね。でここまで坂を登った時にね、初めて平等感が出てくるね、本当の平等っていうね。だから天照大神様っていう名前でね、例えば名前を、神様の名前をね、最高表現として名前を呼んだ時にね、その天照大神様を受け直して一体化して合体しないといけないよね。天照大神様の全てを自分を受け直して、自分が天照大神様っていうぐらいのね、感覚になった時が本当の平等。 だからいろんな平等のね、捉え方あるんですけど、ね、浅い段階、小さい段階ではね、まだまだ平等そのものでね。例えば魂の段階に降りてきてもね、魂って全部違いますよね、もうね。肉体によってはもう一つね、ね、限定された違いがいっぱい出てきますよね。で、命の自分って言ってもまだ小さい命の自分ではね、全然違うんですよ、みんなね。持ってるものがね、全部違うんですよね。だから一番奥まで行かないとダメですね、これね。本当の平等はね。そして全てを受け直した状態ね。それでないと平等にまで行かないよね。部分的なだけを受け直してるんではね、まだまだ不平等ですよ。だから神様の全てを受け直して初めて平等ですね。でもこれ、分かりにくいですね。大変ですよね。ね、想像でするぐらいのものだと思うんです。ね。でもそこまでいかないと、本当の平等感がないんですね。ね、差別感の世界に落ちてしまうんですね。それ本当の平和っていうのをね、この世の実感にしてもね、一番奥へ戻らないと、みんな崩れるんです。浅い段階のね、平和って掴んだとしてもね、そういうものに、特にもろくもね、崩れちゃうんですね。だから本当の幸せっていうのは、そういう自由と平等が完全に保障された状態ですよね。だから本当は、このようにね、そういうね、自由と平等の保障されたね、状態ってないんです、まだね。まずね、あの神様からのプレゼントの受け方がね、足りないんですね。まず無限の無限のチャンネル全部受けないといけないね。そこがこの世だけっていうね、この世宇宙だけっていうのを受けてるとね、無限の中の一つしか受けてないね。ここにまず一番の問題があるんですよ、ね。そしてその自由って言ってもね、このね、無限の中一つだけ掴んだんでは、自由が無限分の1になるんですよね。選択肢が無限分の1にね、減ってしまうんですね。そうするとそれだけ自由がなくなったりするんですね。で、この世に降りてきてね、一つの番組眺めてるんですよね。で、この世でも全体見てないですね。宇宙全体見てないですね、まだね。本当は宇宙全体が自分の見てる番組としてもね、この地球だけ見てたらまた小さくなるんですよ。地球全体見ても小さいんですよね。それで地球の中でもっと小さく見えるでしょ。日本だけ見てるともっと小さいでしょ。それでまたこのね、自分の肉体の周りだけ見てると、なくなく小さくなるね。また小さく掴んだということは、結局ね、それ自分の自由を小さく小さく限定してしまってますよね。だからどんどんどんどん心が縛られて苦しくなっていくね。でこれ誰が縛ってるかってね、自分なんですよ、みんなね。他の誰かが自分を縛るんじゃないんですね。奥の本体の自分というのはね、完全な自由と平等のね、保障された自分なんですよね。神様の全てを与えられて平等でありね、完全な自由を保障されて自由自在なんですね。この自分がね、天から舞い降りて一つの番組を掴んでしまったというところがあるんですね。で、その中のね、また部分にとらわれてしまったんですね。で、ますます小さくなってるんですよ。で、これなぜそういうふうになるかというとね、この心の働きにも二つあるんですよね。過去を掴んでね、古い心になったのが思いっていうのね、思いがどんどん溜まるとどんどん自分を縛るんです。でも感謝をねすると新たに新たに受け直すんですよね。感謝は神様からのプレゼント、新たに新たに受け直すんですね。だから古いものを消す働きもあるんですね。 古いものを消してもらって新しいものを受け直すんだよね。だから感謝は自由をどんどんどんどん大きくするんですよね。思いはね、どんどん縛りを大きくしていくんですね。普通この世でね、いろいろな思いを出しながら生きていますよね。まあ、思いの、ね、中心になるのは言葉ですけど、いろんな言葉を使いながらいろんな思いを出して生きているんですよね。でその言葉が、思いが、ね、自分自身を縛るんですね。だから縛りのない言葉とかね、縛りのない思いっていうのはないですよね。どんないい言葉でも自分を縛るんですね。どんないい思いでも自分を縛ってしまうんですね。そのね、言葉や、ね、思いの縛りをどうして解いていくか、なくしていくかってね、消し切っていくかっていうね、一番大事なことなんですけど、そんな方法はありますみんなね、神様に預けないと消えたいんですね。自分の掴んだものを、まあ、自分がね、掴んでこう、ね、握ってるだけなんですよね。古いものを掴んで握ってるだけなんですけども、一旦使うと離せないですよね。そこがね、ちょうど太陽があって、太陽から光線がバーッと流れてきますよね。で古い光がね、重いになってどんどんね、消えていくっていう感覚でね、眺めた時にね、古い思いを消すのはね、新しい光を受けたらいいんですよね。新しい光をどんどんどんどん受け直してたらね、古いの相手にしなくなるね。最初太陽から光が出てくるでしょ。その光は放射されたらどんどん遠くになって消えていってなくなりますよね。その古い光にしがみついたらどんどんどんどんね、遠くまでね、行って、ね、消されていくんですよね。古くなってね。ところが、新しい方に心を向けている限りはね、古いのを相手にしなくなるんですよね。で、新しい、ね、光を、新しい光をというふうにね、受け直していくと、古いのは勝手に消えていくんですね。捕まない限りね、とどめない限りは勝手に消えていくはずなんですね。だから、思いの心っていうのは、捕まなかったら消えていくはずなんですね。自然に消されていくんですね。どんどん新しい感によって押し出されて、どんどん消されていくはずですね。だから新しい方へ心を向けるっていうのはね、これは神様の、ね、源ですね。光源の方へ心を向けるということが、古いものをね、全部消してくださる働きですよね。それから神様へ心を向けたらいいですね。ただその神様っていうのはまた難しいですね。どこにいてるかってわからないよ。神様のいける場所、ご存知の方もう難しいことはないですよ。神様は、ね、どこにでもいてるんです、ね、どこにでもいてるんですよ。全体に行き渡ってるんですけど、ただね、心の向きって大事ですよね。心の向きを言葉によって定めることが必要なんです。神様、天にいてるか、地にいてるかね、心の中にいてるかってね、みんないろいろ見方はするんですけど、全部似てるんですね、本当はね。ただ、その神様を感じるにはね、言葉で、ね、方向づけして神様を感じ取っていくんですよね。神様ってどういうもんかっていうと、無限人間に輝いてるんだよね。だから無限人間に輝いてるっていう言葉で心をね、神様に向けるんだ。そうするとその言葉の指し示す奥に神様がいてるっていう感覚でね、感じ取れてくるんですね。だから本当は神様って全方向から無限の無限の輝きいっぱいという姿でやってくるんです。天からも地からもね、右からも左からもね、どこからでも神様感じ取れるんですね。ただその言葉のやっぱり使い方って大事ですね。神様を表現する言葉ね、神様を指し示す言葉を使わないと、無限の輝きって言ったらまあ小さいよね。神様までは行かないですね。 無限の無限の輝きって言ってもまたダメなんですよね。かなり近くなるんです、ね、無限の無限の輝きいっぱいというと神様や心をね照準合わせていくような感じですね。でその言葉の奥に神様が厳然というんですね。だから無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいというぐらいがいいんですね。そうすると全方向から所天心にね自分の方へ全部飛び込んでくる。いつもそういう言葉を使い続けてたら自分の周り全部神様になるんですね。ところがこの言葉は使わないですよね。このようなことを表現するねつまらんマイナスの言葉かつまらんプラスの言葉をねそれだけを一回使い続けすぎているんですね。だからこの言葉通りに方向づけしてねこの世だけを相手にする、ね、つまらんマイナスの言葉つまらんマイナスの番組に涙を合わせるんで吐き合わせてねそれへ心を向けているんですね。小さいプラスの言葉小さいねプラスのねあるね、低い番組へ心を向けていることなんですね。光源である神様へはまだ向いていないんですね。でもこれはもう使う言葉通りなんですね。これ法則ですからね言葉で方向付けしてねその番組へ心を向けて見るようになっているんですね。だから神様を、ね、しっかりと見るためには、ね、無限の無限の、ね、何々という言葉でねしっかりと照準を絞り切らないとね。でそのそういうね大きいプラスの言葉を使い続けて初めて神様に心を向けたことになるね。そうすると神様の方がちょっと現れていくんだね。無限の無限のチャンネルの中でもねより高い番組がね現れてきてくれるのね。だから幸せだったら無限の無限幸せいっぱいという姿がちょっと出てくるね。喜びだったら無限の無限の喜びいっぱいという姿がね、ずっと現れてくるんですよね。それで神様の全徳の無限の無限の輝きいっぱいというふうにね、周りが感じられてきたら、かなりね、最高番組に近い。でも最高番組はね、まあ、この世では無理です。から感じられないですよね。あまりにもね、差が大きすぎるんですね。この世でね、神様のね、最高の輝きに近いものを感じたって言ってもね、この世はね、低い番組なんだからね。だからこの世なりのね、輝いた番組なんだね。だ本当のね、最高番組は、肉体感覚消し切ってね、五感六感の感覚全部ね、もうなくしてしまって一番奥まで入らないとね、命の自分をどんどんどんどん奥へね、入れて、本当に低い番組に縛り全部断ち切っていかないとね。それは無理なんですよ、ね。でもそれは別に合わせてる線でいいんです、まだね。まだまだね、一番上から舞い降りてきたんですからね。もうちょっと、この世で遊んでもいいんですけどね。ただその縛りからは抜けないといけないよね。言葉の縛りで不自由になっているところをね、プラスのいい言葉を使って、もう一回自由を回復しないとね。自由な心でもう一回番組選びっていうのが必要なのね。そしたらかなり奥に入りますよね。そしたら本当のね、平等感っていうのはね、かなり感じられるはずなのね。みんな神様からは無限の無限の輝きいっぱいにね、素晴らしいプレゼントを与え続けてもらってるっていうね。みんな平等なんだっていう感覚がね、蘇ったら、また自分が本当のね、無限の無限幸せっていう感覚がね、出てきたら、人に対してもね、求める心を怒らないですよね。だからもう与えたいばっかしっていうね、幸せを与えたいばっかしっていう感覚になるんですよね。このね、宇宙の大神様っていうね、根源の神様がね、最高表現の姿でアマチュア総神様っていうふうに現れた時にね、この神様の目的はね、何かっていうね、アマテラスっていう言葉の意味ね、アマは宇宙全体ですよね、テラスっていうね、こうテラス働きなんですよね、 アバテラソミカミ様自らね、無限無限に輝くと同時に、他を照らす働きをするんですね。与える働きなんですね。自分だけが輝いて、やがてって言うんじゃないですね。みんなを、ね、輝かす、ね。だから無限の無限の輝きがいっぱいというね、姿に現れたアマテラソミカミ様がね、みんなも同じように輝かそうですね。無限に輝いた姿を取らそうとするんですね。で、無限の無限の輝きっていうのを全部に与え尽くすんですね。そうすると、無限の無限の輝きがね、無限に無限にいっぱいという状態になるんですね。これ全体をひっくるめて大きいアマテラソミカミ様ってなるんですね。神様は常にね、小さい喜びをね、味わってるんじゃないのね。どんどんどんどん喜びを拡大していくんですね。だから神様が人と現れて、ね、まあ人っていう神様分身ですよね。分身をこれだけ無限にたくさん作るのはね、ね、一人一人のね、その体験が全部違うわけでしょ。ね、幸せの味わい方全部違いますよね。だから全部の人の体験、幸せの感じをね、全部取り込むのよね、神様ね。だからみんな必要な、ね、神様にとってのね、分身になってるんですね。一人一人がね、アマテラスオミカミ様と同じだけのね、感覚に戻らないといけないよね。無限の無限のね、輝きいっぱいという状態のね、感覚に戻って、そういう人たちがまた無限に無限にいてるわけよ。ね。だから神様の目的は、自ら輝くと同時にね、みんなを輝かせようとしてるね。だからその分身のね、分身としての人もやっぱりそういう同じ目的を持たないといけないよね。人生の目的ってね、いろんな目的がありますよね。これも無限にあっていいんですね。この段階が無限にあると思うんです。ただ本物の人生の目的は何かっていうね。で、本物という限りはね、神様の目的と一致しないといけないよね。神様の目的と一致した時が、ね、人生の本当の目的に、ね、その浅い目的はいろいろあるんですよ。段階はね、無限にあっていいんですけど、でも本当の人生の目的とは何かって考えるとね、自分が最後に納得するのは神様の目的と一つになった時なんですね。途中ではまだ満足しきれない、ね、だから自ら無限無限に輝くっていうのがね、やっぱり大事なんですね。それと同時に、ね、全ての存在、ね、全てのものを無限無限に輝かせるっていうね、これも目的なんですね。そうすると、ね、そこに生きがいの喜び湧き上がっていくよね。やはり人生の目的定めないとね、本当の目的定めないと生きがいがないんですよね。喜びも湧き上がらないんですね。だから人生の目的について皆さんもある程度ね、悩まれたことあるとね、また悩む時期必ず誰でもやってくるんですよね。何のために生きてるんかってね、生かされてるんかってね。まあ、小さい意味の、ね、目的はなしに、ね、本当の意味の大きい意味の、ね、人生の目的ね、生かされている目的が分かったときに初めて自分の心は納得するんですね。だから中途半端で納得できない人はかなり深いところまで、ね、自分の意識がいってるんですね。浅い段階では中途半端の目的で満足するんですよ。でも自分の意識が深く入ってくるとね、小さい目的で納得できなくなるんですね。そういう人はかなり神様に近づいてるって言えるのね。本物へ近づきつつあるのね。もうちょっとで深く入れる。神様へね、より近づけばね、神様の目的とね、自分の目的が一つにね、ずっと溶け合っていくね。そうなったら心から喜べるんですね。そしてその平等っていうのにね、やっぱりそこまで行って初めて平等でしょ、ね、日本にはその天皇陛下っていらっしゃるよね。で、皇室っていうのはアマテラスオミカミ様の子孫っていうふうにね、普通捉えて、ね、中心者っていうふうに見てるでしょ。 でもこれは言葉の被害なんですよ、ね、そういう言葉を使った人の縛りにあって皆さん縛られてますよね。言葉はもっともっとね、自由な言葉でね、ないといけないと思うね。全ての存在は天照大御神様の子孫よ。ね、全ての人が宇宙の中心よ、ね。神様は別にね、エコヒーキしてね、天皇家だけを、天皇陛下だけをね、ね、中心に置いたり最高に置いてないよ。ね、みんな平等なんよ、ね、一番奥の、ね、元ではね、本当は誰でも、ね、宇宙の中心に立って宇宙の天皇になれるのよ。それはみんな平等だからね。またみんな、ね、神様の無限の無限の謙虚さっていうのを、ね、持っているから、自分から、ね、別に中心になろうとはしないよね。みんな謙虚に譲り合うのね、みんなね。私はもう一番最後で結構ですって全部言うのよね。奥の本体に自分はね。だから譲り合って誰もならないよね。だから最後に一人ね、神様定めてくれるよね。その時は誰かがね、なるのね。これはもう誰が偉いからどうのこうの違うよね。みんなね、平等の立場にあってね。ね、その一人の人をね、宇宙の天皇を選ぶね、神様はね、また太陽系の中心に一人の天皇がいるのよ。地球にも一人いるよね、中心者としてもね。一人ね、誰か選ばないといけないね。あの、中心ってやっぱり大事ですよね。中心があるから調和するのよね。だからいろんな中心がいっぱいあるでしょ。ね。その中心がたくさんあって、全部がね、調和しないといけないんだよ。ね。だからその中心になった人が偉いんじゃないのね。一番謙虚なんよ、ね、一番下に立って全責任を持って全体の調和を図るのよね。だから中心に立つのは大変なのね、本当はね。みんなのマイナス一気に背負わないといけないよねだ、本物の中心ってそういう意味よ、ね、でも低い番組はね、上に立つのを中心で錯覚するわね。上に立ってみんなを支配するのが、ね、中心かなって思うでしょ。でもそういう権力者的な、ね、上に立つ生き方は、ね、本物の中心じゃないのね。でもそれも低い段階では中心って言えるよね。でも高い番組でね、本物の中心っていうのはね、違うね。自分が一番下に降りることね、みんなを支えることだよね。それもみんなが本当の自由をね、発揮してそうなるのね。あの、この世で民主主義っていうことがね、あって、民主主義の本物と似てもなるんですよね。浅い民主主義はね、やっぱ似てもないよね。奥深いね、自覚の民主主義は本物なのね。自分をこの単なる肉体人間というふうに捉えたときは浅い民主主義ね。このときはまだ、ね、奥の本心って輝き出てないから、ね、思いの心を生きるのが多いよね。だから思いの心で、ね、多数決で決めて、ね、いろんな意見が出てまとまらないよ。でも一番奥の、ね、本心同士の、ね、民主主義は最高のことが分かる、すごいね。みんなね、多数決で決めなくていいのね。みんなの意見が一致してしまうね。ちょっとね、衆議一決するっていうね。どんな問題があってもパッと一瞬にね、一つにまとまってしまうのね。これは本当の民主主義よ。ね。 だから一人一人の心の状態でね変わるわけね。だからこのように本当のね平和な世界を実現するにはね、もう一番奥の姿を下ろしてこないといけない。だから一人一人の自覚がね、神様と一体の自覚に戻らないとね、本当の自由と平等をねしっかりと捉えてこないとね、そしてみんなでね力を合わせて協力してきっとね太鼓番組も極楽世界を現実化するのにね。だ今の政治家に来てるようなね足の引っ張り合いなんかないよね。お互いにいいものは褒め合うだけなのにね、足りないところを補い合うだけでしょ、ね、だからいいことをやりたいって言ったらもう全部が協力してさっと仕上げてしまうでしょ、ね、そんなの問題なく一つも起こらないよね。即完全平和実現っていうのはね、極楽世界がすぐね現れるのね。でもやっぱり奥に戻るのがね、まあ、難しいかもしれないよね。奥の自分に、奥の自覚に戻るっていうね、本当に神様と一体の自分のね自覚へ戻らないとね、ここへ戻るのがね今の時期一番大事なんですね。でも神様は戻るのにね難しい方法を用意してるんじゃないよね。一番上から天から舞い降りてね、いろんな番組にね心合わせて降りてきてね、仮にそれにね囚われてはまり込んで抜けられんっていう時にね、すぐに抜ける方法をまず用意してくれてるんですね。ちょっと心を自由にするだけでいいですね。でこれねどういうことか、ありがとうございますということなんだよ。これが誰が発明した言葉でも何でもないんだけどね、最初からある言葉ね、最初からね全体を把握することができてね、心を自由にすることができて存在しているね。その言葉をね神様は最初から与えているのにね、で必要になった時に気づかせるね、あこの言葉に力があるよって気づかせてくれるね、またね知らず知らず使っているうちに心を自由に変えてきてくれるね。だから何気なしにね、ありがとうございますってね、使ってるうちに、いつの間にかね、心が自由になってくるのよ、ね。思いの縛りが解けてくるね。これ不思議なのよね。どんだけね、思いの縛りで苦しい時でもね、嘘でも何でもいいのよ、ありがとうございますの連発してごらんよね。心が軽くなってくるね。縛りがずっと消えていくのよね。それでそのね、心の縛りが解けると同時にね、プラスの方へプラスの心を向いて選択肢が広がっていくのね。それで自由にね、心が、ね、なってくるんですね。だから自由になってくるとまたね、最初のね、自由自在な本体自分へ戻りやすくなるんですね。だから人っていうのはいろんな番組にとらわれてはまたね、自由になり、とらわれては自由になりっていうね。で、いろんな番組をね、いろんな角度から味わって、最後には最高番組に戻るんですよね。だからあの時期は囚われないといけないみたいね。ね、一つの番組をしっかり味わうという意味でね。でも自由にまた戻らないとね、次の番組に移れないですからね。でも無限の無限のチャンネル全部味わうと大変でしょ。ね。万のチャンネルでも大変でしょ。一万のチャンネル全部味わうことは難しいでしょ。でみんなね、ちょっとつまんでは見ているような感じでね、ちょっと体験して早く戻るんですよね、最高番組でね。だから最高番組をなぜね最初からね味わい続けてそれだけで終わらないかっていうね、これはやっぱり最高番組だけを見ててもね捉え方浅くなるんですね。一大交響楽が流れてるんですよ。初めて素人がね、そのね、音色を聞いて、あつまらく感動する心とね、このね、いろんな楽器のね、演奏の仕方を一つ一つね、部分的に勉強してね、 全部マスター一つの感じ方全然違うでしょ。ね、全ての楽器の演奏の仕方を学んできた人はね、中身細かくね、区別して聞き取れますよね。だから味わい方がぐんと深くなるよね。だから最高番組だけ見てるのも大事だよね。他のいろんな番組を順番にね、体験して味わって、そして最後に戻った時にね、中身の濃い、ね、味わい方ができるでしょ。同じ最高番組味わうんだよね。そういう意味で、いろんな番組の体験って必要になってるんだよね。だからこの世を平和にせんなんて躍起になる人もいてますよね。でも本当は、ね、そうじゃないんですよね。心が、ね、本当に自由で平等な感じをね、取り戻せばいいんですね。この世の番組を、ね、自分勝手にね、変えることが大事なんじゃないんですね。神様の作った番組を人が勝手に変えるわけにいかないですね。ね、もっと低い番組、戦争ばっかりの番組あるよね。殺し合いのね、争いのね、地獄絵図のような番組があるのね。でも、それも番組としては必要なのね。だからその番組を勝手に変えようって変わらないしね。変える必要もないですね。それは自分の心がね、自由と平等を回復すればいいですね。そして自由な心に戻ってね、必要な番組をこのように下ろせばいいでしょ。ちょっと平和な心をね、持てばこの世が平和になるよね。どの番組でもすっとこの世を引き下ろせるよね。だからこの世はあの世の番組の縮図なのね。あの世は地獄から極楽までね、無限のチャンネル番組ね、あるわけね。であの世の地獄から極楽までの番組の全部をね、言葉によって心によってこの世へ引っ張り出すね。だからあの世のどの番組でも自由に引っ張り出すようになってるね。だからあの世の地獄もこの世へ引っ張り出せるし、あの世の極楽もこの世へ引っ張り出せるよね。それでこの世のチャンネルがね、無限のチャンネルに分かれてる、細かくね。だからその言葉の使い方によってね、平和な番組引っ張り出せばいいでしょ。そしたらこの世なりの平和番組ができてるね。だからこの世の地獄もね、あの世の地獄と比べたら取るに足らないよね。万分の一か億分の一の苦しみの世界ね、この世の地獄はね。で極楽も同じのよね。あの世の極楽はこの世のね、極楽の何億倍以上のね、素晴らしい極楽ですね。ただ縮図としてのね、無形としてのね、極楽の姿はこの世に降りていくのね。平和も本当は同じね。一番ね、奥の最高番組としての平和の姿とね、このように下ろした平和とは比較にならないぐらい、ね、違いがあるんだよね。本当の平和のね、小さいね、無形的な平和がこの世には降りてくるけど、一番奥の完全平和なんてとても降りないよ。ね、この世なりのね、小さい平和ね。でもね、この世なりの平和でもね、最高番組はこの世を下ろした平和だったらすごいよね。みんながね、感謝が深くって、ね、与え尽くす心がいっぱいでね、本当にね、助け合いの姿をとってね、人だけじゃなしに、動物も植物も鉱物も全部がね、それじゃ、褒め合って感謝し合って喜び合ってっていうね、大腸の姿をとるよね。どこにもマイナスはないっていうね。これはこの世のね、完全平和の姿っていう姿で出てくるね。そのために必要なことは何かっていうね。本当はもうありがとうございますということなんですね。ありがとうございますっていう言葉の力にね、気づけばいいだけですね。神様の大きい助けが一言に降りてくる。Thank you. 無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというね、こういう神様の大きい光の働きを降りてくるね。ただその降り方が一人一人に順番に合わせてくれるからね、必要なだけ順番に下ろしてくるんだけど、そのね、順番に下ろしてもらって受けるのにちょっと時間かかるだけね、必ずね、大きい光を受けられるように変わった時にね、大きい光を与えてくるね。ただそれもね、みんな同じだよね言葉の使い方がね、いろいろだからよね。ありがとうございます一言に絞り込んだ人もまだ少ないよね。他のいろんなことは使いすぎるでしょ、ね、それもプラスだけでマイナスまで使うでしょ、ね、で神さんの方は順番待ちでね、順番にね、光を強い光に変えてを与えてくるんだよねある程度の人がね、ありがとうございます絞り込んでくれるとね、かなり大きい光をダッと降りるからね、周りが一遍にバーッと明るくなるような感じでね、平和がすぐに実現するんですよね。でもまだまだしつこく前出すこと使いたい人もいてるじゃない、ね、それもなんか強制はできないよね。プラスのことは使いなさいっていうふうにね、最初からみんな自由だからね。ただみんながね、ありがとうございますって言い始めたらね、それに習ってくる人は増えてくるよね。あ、その方がいいかって気づいてくる人が増えてくるんだよね。だからありがとうございますはね、世界平和のための言葉よね、世直しの言葉ね。
その前に一つ奉仕作業のところに来られますよね。奉仕作業というのは何のためにも誰のためにしていると思われます、一つは神様のためというのもあるし、ありがとうの人のためということもあるかもしれないし、それから自分のためにしているんだというのもあるかもしれないし、どういう思いで、どういう気持ちで奉仕作業されてますけど、みんなのためと思ってされている方、自分のためにしてるんだと思います。その辺の
ね、ね、奉仕って一言に言ってもね、これも無限の段階があるって言った方がいいですよね。奉仕は本当は奉仕っていう使えたって祭るでしょ。本当は神様にね、使えたって祭るというのが根本の奉仕なんですよね。神様の手足としてね、神様に動かしてもらうというのが根本の奉仕ですよね。本物の奉仕はね、神様のお手伝いというのは本当なんですけど、段階がやっぱり無限にありますね。だから本当の奉仕になるまでにね、まず練習の奉仕ってあるんですね神様の心を汲み取ってね、そして必要な、ね、ことをスッとできる人って、これは本物の奉仕者ですよね。でも神様は、ね、言葉で言ってこないでしょ、ね、神様は何を願って何を必要としてるかっていうのをね、神様は言葉で言ってこないんですよね。だからこれ汲み取るのがまず一番難しいですねみんなを幸せにするためにね、例えばこの世を平和にするために神様が身勝手必要としていることがあるんですよね。一番大事なこと、一番必要なことって何かってね。でもこれ神様言ってくれないんです、汲み取らないといけないね、神様の心をね。でその汲み取って必要なことをね、自分が全責任を持ってね、自発的に自主的にしていくっていうね、させていただくっていうね、これが本物の奉仕なんですね。ここへ行ったら誰からも縛られないですよね。自分が、ね、自由にさせてもらっているだけだ。だから そこにはその、ね、自由があるということでね、縛られてないということで喜びが湧き上がるんですね。そしてその神様の心を汲み取って欲した分だけ、ね、その分だけまた、ね、神様から くれ、力を添えてもらった姿で喜べるんですね。本当は神様に全部させてもらってるんですよね。自分が知るんじゃないよ。神様さ、ね、全てを必要なものを与えてもらって、させてもらっているのね、法事ってね。神様が働かなかったら、ね、一瞬も息で折れないでしょ。手足も動かないね。だから全部神様が自分を通して、ね、力を添えてくるのね。だからどんな方針も神様にさせてもらっている方針よね。だから神様の御心を組んで、神様のお手伝いに行きたいという時に神様が自分を通して働くんですね。その時に必要な働きをさせてもらって、喜びに湧き上がって、ね、神様の役に立つね。これが本当のプラスの方針ですね。でも今度人がね、これがね、神様の御心なんだっていうふうにね、いろんな言い方しますよね。神様はこれを必要として願っているんだってね。これは人によってみんな言い方が違うんだよね。でも神様が直接じゃないから偽物かもしれない。ね、間違ってるかもしれないよ。ね、でも人の言うのを聞いてね、もしね、あ、これが正しいかなって思う人は、その人と大体心のね、状態が同じなのね。自分が本当は心に感じ取ってね、動いた方がいいんですけど、人の言葉を参考にしてね。それで、ね、その人の言葉をね、元に動こうとするね。これも自分の心の状態に合ったね、人の言葉を受け入れるのね。10人ね、いてて10人の人と違うことを言ったら、やっぱり誰か一人いただきますよね。これもう自分がね、納得する人の言葉を選ぶのよ、やっぱりね。だから自分の心の状態と波長の合う人の言葉をね、参考にして受け入れてるね。だから常に本当はみんな自由に動いてるはずなんですよ、ね。でもここで人のせいにしたらダメだよね。その人のために動いてるって言うと、間違うんだよね。人のために奉仕してもね、損するんだよ。なぜかというとね、例えば自分がね、何かマイナスを持っててもね、人のためにしてもね、マイナスは人は消してくれる力はないんですよ。神様のためにって言うと、神様は引き受けて全部消してくれる。奉仕の目的はね、自分の過去のマイナスを、ね、古いものを全部神様に預けるために、消してもらうためにさせてもらうの、本当のね。まず、それが第一なのね。で、マイナスを消してもらって、ね。で、空っぽの自分ね。なった時に初めて神様からプラスが下ろされてくるでしょ。そして、プラスがいっぱいの姿に変えてもらって、いいことをいっぱいさせてもらうのね。だから、本物の奉仕になるまでに、まず自分のマイナスを全部神様に背負ってもらって、消してもらわないといけないよね。そういう意味で、人に言われた時でもね、うん、やっぱり神様のためにっていうふうに、ね、心の向きを神様に向けないといけないね。神様のためにね、自分の全てを捧げますっていう感じでね、これで奉仕に入ると、自分のマイナス全部神様に預けることができるね。その時に神様がそれを引き受けて消してくださるね。そうすると自分の心が自由に軽くなるね。でそこへまた神様がね、降りて働きやすくなって、プラスがいっぱいになってくるよ。だから人の言いなりになったらダメなんだよ。ね。人のね、言うことを参考にはしてもいいな。ね。でも人の言いなりになって動くとね、奴隷なんだよね。人の奴隷はね、これは偽物になってくるね。だから周りの人のね、言葉は参考にはすればいいよね。でも常に自分が自発的に、自分の方から責任を持って動くのね。それも神様のお手伝いって、神様のためにっていう気持ちで動くのよね。そしたら必ず神様の助けを結構降りていくんですね。で、自由を縛られずにね、マイナスも消してもらい、プラスもいっぱい与えてもらって、で、喜びが湧き上がってくるね。だからその、ね、人の言葉を相手にせずにね、神様の心を汲み取って、 動ける人が本物なのね。でも人の言葉を参考にして動くんでもね、やっぱり自分がね、自主的に動かないとね、偽物になってしまうのね。自らが自由にね、動けるときが本物なのね。だから段階これ無限にあってもいいんですよね。だから奉仕の練習も必要なんだからね、最初はね。本物の奉仕になるまでに、いろんな段階のね、奉仕の練習って大事なんでね。それも順番にこなしながらね。でも早く本物の奉仕に近づいた方がいいよね。神様の助けは大きく受けてね。本当のお役に立てる方がいいのね。そうすると、いいものを与えた結果、自分にはいいものがいっぱい返ってくるんでね。やっぱり無駄な努力はね、必要ないもんね。無駄はできるだけ少なくする方がいいよね。早く早くね、いいものをいっぱいにする方がいいんでね。だから、奉仕のね、やっぱり心構えでラインとかそういうところですね。はい。
一応、時間が来ちゃいましたので、もう25分からありますからね。それで、まあ、本のところで語りますけど、次の2部で、していただく。それと、次のテーマですが、今、2つぐらいからちょっと選んでもらえます。2つ三種の神器、三種の神器、草薙の剣、曲がった鏡という、この、まあ、どういうことかということを、お話ししていただければというのが一つと、もう一つ自力の感謝、他力の感謝、絶対力の感謝ということのどちらかをテーマでしてもらいたいんですが、と思ってるんですが、三種の神器、三種の神器、三種の神器の方がいいと思われる方は、じゃあ自力の感謝、他力の感謝、絶対力の感謝の方がいいかなというふうに思われる方。じゃあ、それじゃあ、自力の感謝、他力の感謝、絶対力の感謝で、その次ぐらいにまた、じゃあ、三種の神器で。じゃあ、第一部のとしては、あと、まあ、質問がある方は、もし書いてもらっておけば、最初にお渡しておきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。